皆さんおはようございます。久喜福音主教会の礼拝にようこそお出かけくださいました。心から歓迎いたします。使徒の働き、先週の礼拝から、戻ってまいりました。今日のお話はその続きになります。教会という集団、コミュニティは非常に不思議な人々の集まりであります。一方では目を見張る急激な信徒の増加、いわゆる改心者、クリスチャンが増えまして爆発的に成長を遂げるのですね。まあ、今の時代では、特に私たちの国ではあまりそのような現象を見る、そんな教会、教団、教派は少ないのですけれども、世界の国々に行きますと、今でもそういうところがあるそうです。特にですね、まあ、いわゆる開発途上国と言われる、かつてはですね、狩猟や、あるいはですね、そういった大自然の中で、そして呪物信仰、アニミズムっていうんですかね、大自然の中に神が宿るという、そういう信仰を持った、そういう集団、部族、それが、まあ、村ごとに改心したりですね、あるいはですね、ラテンアメリカの方でもですね、貧しいのですけれども、まあ、東南アジアの方にでもですね、そのような地域がありますね、国々が。神様の聖書の教えをお聞きに集まる人たち、そしてその人たちの中から信じる人が絶え間なく起こされて、洗礼を受けて、教会に加わる。そういう実例が私たちの福音住教会のですね、他の宣教師、外国宣教師の活躍している地域でも今でもあるそうですね。まあ、リバイバルっていうんですかね。久喜教会はそれでも絶え間なくですね、地域から新しい方々が加えられ、新たに教会に集う人、生まれて初めて教会の門をくぐって聖書に親しんで自ら信仰の表明をしてですね、クリスチャンになる方もいます。またですね、こちらに引っ越されたので今まで途切れていた、途絶えていた信仰の歩みがですね、新たにここで再スタートしたという、そういう方もいます。いろいろです。いずれにしても、この使徒の働きで始まった、この教会を通しての神様の御業。罪人が悔い改め、今まで神様と関係なく背を向けて歩んでいたものが神の方に向かって歩み出し、そして神の前に信仰の告白、キリストを通して救いに導かれる、もっと言えばもう天に帰られたキリストの働きを続けて行われる目に見えない神様、聖霊がですね、この使徒の働きを通じて私たちにどんなふうに教会は広がっていったか、アップダウンがあります。先週のお話では闇と光、光と闇の中にある教会、真っ暗なんですね、もう絶望的、あ、教会もう終わったなという、そういう出来事が起こりましたね。まあ、世に言う不祥事っていうんですか、金銭トラブルでは終わらない、 神様の裁きを招いた神のものを盗む。そしてそれだけでない、偽りの証言をして聖霊を欺く。でそのような恐ろしい神様にですね、敵対する行為。まずはアナニアというご主人がその罪を犯し、そして奥さんも、まあ、グルって言うんですか、口裏合わせるようにして後から問いただしたら、同じようにですね、偽りの証言をしたと。これが私たちの日本の教会で、例えば久喜の教会ではそういうこと一度もなかったんですけど、もしも発生したら、それが牧師であれ信者であったとしても、それで、まあ、おそらくは建物は残るでしょう。宗教法人法によって処分されることはないでしょう。内側で起こったことですのでね。刑事上の問題、民事上の問題にまで発展する、いわゆる裁判、弁護士といったですね、人が関わらない限りは、幾人かの信者さんたちは残るでしょうけれども、でも、あ、教会終わったな、オワコン知ってます、終わったコンテンツ知ってるよ、そんなのってね、でもね、教会はね、オワコンで終わらない。それからが大変ですよ。で、私はですね、今まで牧師をして、もう40、あれから40年ですね、経つんですけれど、自分も危機的状況がありました。何か大きな罪を犯したとか、教会を混乱させた、分裂させたとか、そういうことはなかったんですけれども、自分なりにも危機的、牧師として続くかどうかという瀬戸際が2度、3度ほどありましたが、それよりももっと辛かったこと、まだ私の中で終わってない、終わこんでないものが2件あります。それは2件とも親しい身近な牧師が大きな罪を犯しました。教会を混乱に招き入れ、そして信者たちがそこに留まっていられない状況。そしてさらにはですね、教会で終わらない。地域にまでそれが拡大していく。火が、まあ、火の粉が飛ぶっていうんですかね。地域の人たちにも、教会やばいよ。そんなとこ行くもんじゃないよ、という。そういう事態にまで発展した事例。私の親しい友人、30年ほど前ですね。その牧師は今で言う、まあ、セクシャルハラスメントの罪を犯し、その教会にいられなくなっただけでなく、まあ、牧師としての使命、一区切り、ということですね。残った信徒たち、教会は大変でした。今もそのですね、傷を負って、やっとこれからですね、新しい先生を迎えて歩み出したところですね。30年。20年前、私の尊敬する大先輩といいますかね、親しい協議会でも一緒によく時間を過ごし、いわゆる団体の部が外部奉仕一緒にさせていただいた尊敬する先生が、今度はパワハラでですね、教会が、まあ、分裂、70人ほどの信徒を連れて、引き連れて、そして退任していった。そして私もですね、 当時の牧師連盟、いわゆる教育社会の役員でしたので、ちょうど田淵先生が倒れた頃でしたかね。覚えてる方は、私を通して田淵先生の祈祷課題を各教会でね、受け取った。その裏でですね、そういう出来事が起こっていた。危機的な状況でしたね。牧師たちの間でも意見が真っ二つです。処分するか、いや、情状酌量でとどまらせていいんじゃないの。私たちも役員は引き裂かれるようなですね、そういう事態。心情的にもですね、大きな失望、ショックだったのです。皆さんはどうですか？今までの信仰の生涯、長ければ長いなりに、教会生活の中で、人にはそういうことは言えないけれども、私自身もそのような傷を負った。まあ、先生のようなですね、ことはないけれども、今でもそれを引きずりながら、という方がいても不思議ではないのですね。で、今日の五章の十一節からお読みいただきましたが、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいた。全部捧げましたとですね、もう一人のバルナバという人と張り合うようにして、身を切って、そして神をも恐れずにそのような欺きの罪を犯した。そしてペテロにですね、追及され、神様はそのことをちゃんとご存知でありました。彼は倒れて息が絶えた。これを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。五節。そして奥さんが倒れた時もそうでしたね。お二人ともあっという間に死に絶えたのですね。十一節でやはり同じように教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。でエルサレムの教会も、それからキリスト教の歴史も始まったばかり。しかしあっという間にオワコン、終わった出来事として、もう歴史の表舞台から姿を消す、消してもおかしくない、消えてもおかしくない、そういう事態ですね。しかし神様は生きておられ、教会をお作りになったお方でありますので、教会と共に、厳密には聖霊という神様がしっかりととどまって働いていたので、それで終わらなかったんですね。二つのですね、結果が、変化が生じたことを今日はですね、皆さんとお分かしさせていただければと思うのです。恐れが生じたですね。一言で言えば、神様の前に恐れが生じるというのはどういうことですか？怖い、おっかな、びっくり、そういう恐怖という意味もありますが、それだけではないのです。特にクリスチャンにとっては、この恐れるということは旧約聖書からずっと続いている、まあ、神様を信じる人たちの本能的な、まあ、リスポンス、リアクションなんでしょうね。恐れる。恐れますとどういうふうに私たちは、まあ、反応しますかね。リアクション。それを間違いなく神様を信じている、イエス・キリストの救いを得ている信者さんであれば、今日のようにですね、二通りに分かれます。 信じてる人たち、第一はですね、教会の内側で変化が起こります。信者のうちで変化が起こります。もう簡単ですよ。ストレートです。それまでぼわっとしていた、もわっとしていた、まあ信仰といいますか、その信者の歩み、教会の歩みが、はっと目を覚まさせられるように、ショックをですね、受けますから、そして神様の前にしっかりと目を向ける、心を向けるようになるんです。もちろん、それ以前にもそうでしたが、エルサレムの教会は、もう、多くの人たちが、もう毎日のように、クリスチャンになって、加わってきますから、そのことで喜びと、また感謝、そして、エキサイト。もちろん神様に感謝し、主を褒めたたえるのですけれども、恐れるということがですね、ぼやけていくのです。神の前にしっかりと目を開き、向かうその歩み、姿勢ですね。神様の御業を目の当たりにしましたので、当然ショック、驚きを隠せないのです。それこそが信者にとって、私たちにとっての礼拝の原点です。だから礼拝に向かう姿勢が変わっていくんでしょうね。これは何もですね、日曜日の礼拝に行く回数が増えるとか、このですね、賛美歌の歌う音量がボリュームアップするとかね、そういうことではない。今まで居眠りしていた人がですね、伊藤先生のなんかしゃがれ声で、なんかキンキン、甲高い声で、いまいち眠気が覚めちゃうんだよなとか、もうちょっと寝心地のいい、ウグイスのようなね、それは無理な話なんですけれども、このフィジカルのことではなくて、霊的なこの方向性、向かうところ、集中しますね。でその結果どうなりますか？今日は個人礼拝のお話ではなくて、その結果、12節見ましょう。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。どんな状態で集まっていたんですか？そこに。一つ心になって。神様を恐れる人たち、真摯に神様に集中して向かうその心でいる人たちは、同じ方向に向きますから、同じ心、同じ神様を礼拝するので、一つにならざるを得ないんです。たとえね、いろんな考え方や、また感じ方、私たちの教会のように、この礼拝堂のようにね、温度差があっても、座る場所でね、まあ、名前出して申し訳ないんですけど、私と大西兄弟でも、今日、あのね、すいませんね、上着を着て、大西さん今日説教するんですかってね、私まだ夏服、9月いっぱいは、クキ教会クールビズなんですけどってね、朝確認して、ほっとしましたけど、いや、生産式ですから。温度差。ね、フィジカルな。皆さんそうでしょ？フィジカルな温度差もあれば、あと、スピリチュアルとは言わないけど、精神的、 メンタルな温度差もあるんじゃないですか。男性と女性。この後ね、ですね、14節で、集まった、加わった人たちの中は、では、こういう区別がなされていますね。14節、そればかりか、主を信じる者は男も女も、ますます増えていった。なんでここで男と女が出てくるのよってね。異邦人、ユダヤ人もって、区切って、区別してくれれば、まだね、それらしい流れなんですけれど。そうなんです。男と女。これは神様にお礼拝するときはね、区別されてたんです。差別です。ユダヤ教の。旧約聖書のずっと伝統の中では、特にユダヤ教イエス、この預言書のマラキの書物が途絶えてからは、神殿礼拝には女性は一緒に加わることができなかった。だから女の庭というのがちゃんと設けられてたんですね。異邦人の庭。礼拝堂に地方に行っても入れないんですね。しかし男と女の区別はもうですね、神様の前ではもう取り払われた。もちろんですね、女性男性のその神様が作った秩序、それからキャラクター、それは変えられないものがありますけれども、礼拝においてはあのヨエルの預言書でもね、そうでしょ、ペンテコステの預言がありました。聖霊が下ったら男も女も老若男女、老人も若い人も予言をし、幻を見、夢を見る。同じ神様の前に出て礼拝を捧げ、そして始まったばかりの教会のを通しての働きに加わることができるのです。いや、そうでなければならない。神の御業がそこでなされます。それがですね、十二節で人たちの手によって多くの印と不思議な技がなされた。皆さん、これ見ると、15節、16節にもあります、この、いわゆる癒し、病人が癒されたことや、汚れた霊に苦しめられている。悪霊に取り憑かれた人たちが解放される。それもこの時代は特に顕著でした。しかし見逃してならないことは、それよりももっと旧約聖書から神の働きで最も大切なことは、神の言葉が預言者を通して語られる。その言葉によって神の民が変えられて、神様としっかり結びつき、罪を悔い改め、そして真のイスラエル、神の民としてふさわしく歩むように変えられていくのですね。それはこの時代もそうです。預言者ではなく、今度は人たちを通して、ペテロやヨハネ、この後パウロも加わってきますね。人たちを通して神の言葉が語られていきます。今の時代もそうです。教会はそのために、存続していると言ってもいいでしょうね。そしてそれゆえに一つ心になるのです。男女の区別だけでなく、国籍の違い、当時で言えばユダヤ人と異邦人の違いも乗り越え、年齢の世代の差も乗り越えて、私たちの教会のようにですね、小さい子供たちは少なくなりましたけれども、若い人、大人も一緒に神様のためにつながって、合祀に加えさせていただける、それは嬉しい ことであります。一つ心にならざるを得ない。神の御業。それがですね、あの忌まわしい、恐ろしい出来事の中にあってですよ。それが冷めやらぬ、ま、あ、教会というのは、それでも、存続するだけでなく、ますます力を、ポテンシャルを発揮していく人たちなんだな。私たち信者、一人一人もそうですね。いろんなことが降りかかります。必ずしも不祥事ではないかもしれない。家族の中にですね、何か変化が起こります。対応できないほどにですね、疲弊します。経済的に、肉体的にも、多くの チャレンジに見舞われるのです。でも、私たちは、その中にあって、なお、ですね、自分が一つの心に、神様の方に真剣に向くように、招かれ、変えられていく、途上にあるんだということを私は改めて教えられた次第ですね。もう一点ですね、このような出来事の中にあっても神様の御業は健全と明らかに現れたのですね。非常に恐れが生じたのはクリスチャンだけではなかったですね。さらに13節参りますと、他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかった。やっぱりこれだけのね、忌まわしいこと、普通の世の中でもこういうことがあったらね、刑事だった、スクープ報道されます。炎上、大炎上をするのですね。他の人々ってどういう人々ですか？間違いなくこれはクリスチャン以外のまだ信仰に入っていない、まあ、教会には出入りした人たちもいたでしょうし、クリスチャンとこの接触していた、いわゆる取り巻きのようなですね、クリスチャン予備軍のような人たちです。いわゆる一般の地域、社会、コミュニティに住む我々の教会の近く、あるいは皆さんが一緒に生活しているお近くにいる人々も入るんでしょうね。当たり前ですよ。一人もこんなところに来るわけない。真っ平ですよ。誰がそんなとこ行くか。あんな人たちがいるところ、やばいよって。あえてね、教会なんか、この時代行くもんかという人たちがいる中でですね、これは致命的です、ある意味。地域社会にとっては。一般の人たちの方が真っ当な人生を送って振る舞っている、そういう中で教会は、まあ、信仰宗教の中ではね、カルトの中ではそういう問題はあったとしても、2000年間も続いているキリスト教会で、マジ？ありえんでしょう。と。そういうふうに思っている人たちですね。だから一人もこの交わりに加わろうとはしなかった。この、新改訳の訳、新しい訳もそうですけど、交わりに加わろうとしなかったというと、何か洗礼を受けて教会員になる人はいなかったという、そういうふうな理解があってもおかしくないのですが、実はこれ、そういう言葉じゃないんですって。もともとの意味はね、お近づきになる人はいなかった。 だからね、今まで近づいてきていた人たち、教会ってどんなところかな、どれ様子見に行くべ、まあ、ここね、東北じゃないんですけれど、やっぱりそういう方が来ますよ。そのために私たちはね、この秋も、10月にはね、コンサート。あれは終わったコンサートじゃなくて、ちゃんとね、これから始まる。ね、ちゃんとした。オワコンじゃないんですね。様々な企画がありますね。多くの人たちを誘いたい。時にはですね、教会行かないけど、なんかそういう集い、イベントの時や、いろんなね、趣味のクラスで来てる人たちもいます。いや、嬉しいですね。そういう人たちがたくさん教会に出入りしてくれること。私たちの教会、ここに建てたコンセプトの一つは、敷居を低くして、外からでもね、中が覗けるように、言いますかね、私たち怪しいもんじゃございませんよ、という、安心なところですよ、という、そういうですね、メッセージを発したいという教会なんです。皆さん、私はそういうつもりでいるのでね、一つ心でよろしくお願いしますね。でもそういう人たちは距離を置くようになったという、そういう意味なんです。ちょっと見合わせるか、もういいわ教会は、という、そういう人たちがいます。しかしですね、その一方でその人々はですから、その人々の中からでも彼らを尊敬する人たちがいたっていうんですね。不思議ですね。まあ尊敬するっていうのは一目置く。やっぱりそれでも教会は教会なんだよね。やっぱり教会っていいんだよね。クリスチャンがいるところ、やっぱり行きたいよね、という人たちが神様はちゃんと残して、そして14節、そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていったですって。いやー、これ、なんて言いますか、逆説的っていうか、ちょっと矛盾してる、これ、表現ですよね。あるいは現象。去っていく人がいれば、それでもまたそれを機にさらにステップアップってですか、そこから神様を信じる人たち、求める人たちがいて、そして信仰に至る救われる人たちが加えられていったというのです。この時間差は私たちはどれだけか分かりません。おそらくは短い期間でしょうね。使徒行伝の期間はかなりタイムスパンっていうんですかね、それは凝縮されています。私たちの今の日本のね、この情勢では何年何十年かかって一旦教会から距離を置いてまた戻ってこられて、そして信仰をですね告白される。今日もですね、この後聖餐式に新たに加わる方が一組おられますね、複数の方。本当に驚きですね。嬉しい限りであります。そればかりかというふうに、新改訳の第3版、古い版はですね、なっていますね。しかし、新しい2017年訳では、そして、という接続詞になっています。皆さん、これ違いわかります？そればかりかというと逆説なんですけれど、でもこれ自然な流れです。言語では and、そして、だから神様の側ではへっちゃらですよ。そんなことがあっても、 もちろんね、それで教会行くのやめたっていう人がいても不思議ではありません。でもね、それを機に今までつかず離れずだった人たち、見合わせて指をくわえていた。まあ、そういう表現がふさわしいかどうか。とにかくですね、手をこまねいていた。確信がなかった人たち、決心がつかなかった人たちが、これを機にですね、一歩進んで、そして神様のところにですね、身を委ねる、信じる人たちが起こされた。これこそが人間技ではない神様のなせる技です。人の働きであればね、これ空中分解ですよ。日本でもあります。一番先に申し上げたような実例もあれば、アメリカなんかね、もうすごいですよ、もう。2000人、3000人がね、5年、10年のうちに、そういう教会ができました。しかし、その2年後には、もうそこにね、教会もないし、信者さんもいなくなった。倉庫に早変わりしました。そういう実例はあるんです。文化もあるんでしょうね。もう気にしない。教会はどこでもある。ね。そこがなくなったって。日本はそういうわけにはいきませんもんね。そこに残って。そして地域にも、もしかしたら悪い影響を与え、まあ、証しにならない、そういう、年月が続く。しかしですね、ますます増えて、そしてですね、教会はさらに前進していった。それを機に。教会外の周囲の人々からも好意を持たれたという表現が、2章の終わりにありますね。好意を持つ人たちがいるのです。私たちが善人だからとかね、何か良いことをして、地域への公共のサービス、活動してるから、そういうことではないのです。そういう人たちを神様は置いてくださって、そして私たちをも、私たちのようなものをも、そのように変えてくださり、神様はご自身の証人、証人として立てようとして、いや、すでに立ててくださっていると私は確信しています。確かに罪による汚点や不名誉とも取れる危機的困難に見舞われた教会でした。旧約聖書のイスラエルの民もそうです。共通して言えることは何ですか？神様の御業がなされたんです。それは何でしょう。神の裁きが下されたということです。罪を犯した者に、コミュニティの中に、教会の中に、神様はしっかりと裁きを下したんです。逆に裁きがなくて、そのまま放置されたらどうでしょう。これね、教会の中に全部広がっていきます。だって、アナニア旦那さんから奥さんのサッピラにまず転戦したでしょ。汚染というのはね、すごい勢いで地域にもそれがですね、蔓延していくのです。しかし神様の清い裁きが、あの旧約聖書の時もそうでした。ヨシュア記のですね、神様のものを自分のものとして残しておいたアカンの家族もそうでしたね。蔓延してるんですよ。そしてあのイスラエルの民はどうでしたか？偶像礼拝を放置していて、民全体にそれが広がった。それゆえに外国の民の手によって神様は裁きを下したんです。それによって、もう終わったコンテンツ、オワコンで終わらなかった。 もう一度戻ってくるとき、神殿は清められ、新しく再建され、神様はそこに住まわれる。もちろんこれはね、霊的象徴的な意味ですけど、神様はそこから動こうとしない。戻ってこられて、とどまられるのです。私たちの内側にもですね、裁きのような事態を迎えたとしても、私たちの人生の中にも耐え難い目を覆うような、自分もどうなってしまうかわからないような、そのような事態があったとしても大丈夫ですよ。初代の教会の実例を見てごらん。その時にこそ神様は働いて、教会もあなたも前を向いて進むことができる、そのような神様ですよ。その力と可能性を私たちにいつも開いてくださること、今日もですね、確信して新しい季節へと踏み出したいと思います。お祈りいたします。天の神様、収穫と借り入れ、実りの秋を迎えさせてくださり感謝します。私たちの人生も様々なステージにありますけれども、あなたが装ってくださり、雨風、時には日照りのような耐え難い熱波に見舞われ、人生そのものがどうなってしまうかわからないような、そのようなところを通されました。私たちの教会も不祥事こそなかったとしても、さまざまな危機的状況を迎えてきたと多くの方々は記憶しておられるかもしれません。それぞれの生涯の中にあっても、その時こそ神様は新しく私たちを作り変え、そしてご自身の御業をなすに最もふさわしい時期であり、何よりも私たちが変えられて、多くの人々、特にこの、まずは教会の中で、私の中で恐れが生まれ、あなたにしっかりと目を向け、心を一つにして、そして多くの兄弟姉妹たちと一つにつなげられ、あなたの民としての証人として、この秋もどうぞお持ちくださるようお願いいたします。これからの聖餐のひとときをも祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。